おはようございます。創世記の第5章を開いてみたいと思います。創世記の第5章の21節からお読みいたします。エノクは65歳になった時、メトシェラを設けた。エノクはメトシェラが生まれた後、300年神と共に歩み、息子や娘を設けた。エノクは365年生きた。エノクは神と共に歩み、神が取られたのでいなくなった。有名なエノクの物語です。ただ今日皆さんとご一緒に注目したいのは、エノクではなくてその息子メトシェラなんです。で、メトシェラという名前には意味がありました。その意味は、彼の死はそれを運ぶ、あるいは彼が死ぬとき何かが起こる、そういう意味です。エノクが産んだメトシェラ、この人が死ぬとき何かが起こる、そういう名前を彼は父から受け取ったんです。続けて読んでみたいと思います。25節、メトシェラは187歳になったとき、レメクを設けた。メトシェラはレメクが生まれた後、782年生きて、息子や娘を設けた。メトシェラは969年生き、そして死んだ。実に長生きです。969年ですね。もう旧約聖書の中でも最も長生きした人、メトシェラ、969歳まで生きたんです。ではその969歳で彼が死んだ年、何があったんでしょうか。続けて読みます。レメクは、メトシェラの息子ですけれども、レメクは182歳になった時、男の子を設けた。彼は主の呪いを受けた大地で働く我々の手の苦労を、この子は慰めてくれるであろうと言って、その子をノア、慰めと名付けた。メトシェラというのは実はノアの、あの有名なノアのおじいちゃんだったんです。ではおじいちゃんが何歳の時に孫のノアは生まれたんでしょうか。単純な算数です。メトセラが息子レメクを産んだ時、メトセラは187歳であったと25節に書いています。そしてレメクは182歳になった時、28節ですね、男の子ノアを産んでいます。足せばいい。187足す182、いくつですか。369ですね。369歳の時に孫のノアが生まれたんです。メトセラは969歳で死にました。じゃあその年、孫のノアは何歳になっていたでしょうか。969-369600歳。メトセラが死んだ年、ノアは600歳でした。その年何かが起こりました。6章ではない、7章6節、ノアが600歳の時、洪水が地上に起こり、水が地の上にみなぎった。メトセラが969歳で死んだ年、ノアが、孫のノアが600歳の年、あの大洪水がやってきました。彼が死ぬ時何かが起こる。確かに大洪水が起こったんです。時に名前はそれ自体一つのメッセージになります。メトセラが死んだ時、人々は一体何が起こるのだろうかと考えたことでしょう。さて、私たちが今こうして集っている教会、セブンスデーアドベンティスト亀の小山教会といいます。セブンスデーアドベンティスト教会、このちょっとあまり普段使わない英語が並んだ この名前、教会の名前、どういう意味があるんでしょうか。時々セブンスターアドベンチャー教会ですかとか、馴染んだ言葉で言われることがあるんですけれども、私たちの教会はセブンスデーアドベンチスト教会です。セブンスデー、第7日目土曜日、この日を礼拝の日とする教会です。そしてアドベンチスト、再臨のキリストを待ち望む教会なんです。3日間三天使のメッセージから、この終わりの時代に、最終時代に神様が私たちに与えてくださろうとしている愛のメッセージを考えてまいりました。第一天使のメッセージ、神を恐れ、神の栄光を称えなさい。神の裁きの時が来た。裁きは実は救いだというお話をしました。神ご自身、私たち一人一人をこよなく愛してくださって、なんとか私たちを救おうとしてくださっている。罪の滅びの定めにある私たちを救いへと招いてくださった。神の願いはただ一つ、私たちと永遠の命を共存すること。私たちが神と永遠に共に進むことであるとお話ししました。神の裁きの時を待つ、神の救いの時を待つ私たちは、創造主なる神を礼拝してその時を待つんだとお話ししました。そして2日目、昨晩ですけれども、バビロンは倒れた。ところが神を神としない、むしろ自分を神とするバビロンの精神の虜になった者がいる。サタンをはじめ、自ら神となろうとする者は必ず倒れていく。今キリストの十字架を仰いで、ただ神だけを神とし、そしてへり下って神のご計画の中を神の器として歩んでいきたいというお話をしました。神は私たちに永遠の命を与えたいと願ってくださっているからです。そして私たちが本当に神を神とし、神のものである証、それがセブンスデーアドベンチストなんです。創造の記念日である安息日を、神を礼拝するために特別に聖別して、私はあなたのものですと告白しながら、キリストの裁きの時を待つ、救いの時を待つ、これが神の民としてのセブンスデーアドベンチストのありようです。第三天使のメッセージというのは実は長いんです。もう少し、獣とその像とを拝む者は永遠の滅びに入る。神に敵対し、自ら神となろうとする宗教組織にそのまま属する者は滅ぼされる。しかし神の戒めを守り、イエスに対する信仰を守り続ける聖なる者たち、この者たちは永遠の命を受ける。これ第三天使の意味です。で、とりわけ私たちの教会は安息日、十回のあの神様の支配法則である、愛の支配法則である十回の第四条、他の九条を全て忠実に守りながら、たった一つカトリック教会によって変えられてしまったあの礼拝の日、土曜日であった、本来安息日が土曜日であったにもかかわらず、ローマ国教となった時に、ローマ帝国の国教となった時に、サンデーロー、日曜休業令が出て、そして太陽神を拝んでいたローマに合わせて日曜日に礼拝の日を移行してしまったローマカトリック教会に倣って、今ほとんどの教会が日曜日に礼拝をしている。しかし神の民は、神のものである民は、神を神とする民は、神が定めた第7日目安息日に神を礼拝し続ける。これは私たちの信仰です。しかも安息日は神の祝福の日です。そのことを今日もう一度確認してまいりたいと思います。 安息日の祝福。一つ目、六つ、この安息日がいかに私たちにとって祝福であるかということを考えていきたいと思うんですけれども、一つ目、安息日はまず、恵みの印だということです。創世記2章の1節から3節、最初の安息日に関する聖書の記事です。天地万物は完成された。第7の日に、神はご自分の仕事を完成され、第7の日に、神はご自分の仕事を離れ、安息なさった。この日に神はすべての創造の仕事を離れ安息なさったので、第七の日を神は祝福し聖別された。6日間で天地を作られた神様は7日目この天地創造の仕事を離れたって。そしてこの日3つのことがなされました。1つ目、安息された、休まれたって言うんです。6日間この全宇宙とそして大自然と最後に人間を作られた神様は7日目に休まれました。安息されました。どうして？疲れたから。神様が疲れるわけないです。疲れたんじゃない。アブラハム・ヘッシェルというユダヤ人の神学者はですね、第7日目神は安息の日を創造された、そう言います。創造の輪はまだ続いてた。そして7日目にあえて安息の日、休みの日を神は作られた。何のために？2つ目、第7日目を神は祝福し、祝福されたんです。で、聖書で祝福というのは、これ人間のためなんです。神のためではなくて、人間にとって良かれと神がなさることを祝福と言います。神が祝福されることはありません。人間が神によって祝福されるんです。人間のために神様はあえて祝福の日を作られました。その日は休みの日でした。そしてこの日を聖別されたんです。3つ目、特別により分けられたんです。神様のカレンダーには7日目ごとに印がすでについています。私たちと交わるためです。私たちに祝福を与えるために神様はその日を特別に聖別されています。人間が創造されたのはあの6日目の一番最後だったといいます。金曜日の夕方、最後の創造の傑作を、傑作品としてですね、作品として、神の作品として人間が作られました。そしてやがて日が沈んで安息日が始まります。目覚めたアダムとエバは本当に驚いたと思います。人間として作られたアダムとエバ、意識が突然目覚めたときに、自分の存在が一体何なんだろう、ここはどこなんだろう、私は誰なんだろう、もういろいろな驚きが彼らの心に渦巻いたはずです。そこに安息日になって神様が近づいてまいりました。そして彼らに語ります。あなたに命を与えたのはこの私だ。あなたの命の根拠はこの私だ。あなたは偶然そこにいるのではない。私があなたを作りあなたに命を与えた。私が与えた命だからあなたの命には意味がある、目的がある。私はあなたを、私を愛するために、互いに愛し合うために作った。あなた方はこのことを7日目ごとに確認しなさい。あなたが私によって命が与えられた存在であること、そして私を愛し互いに愛し合うためにその命が与えられたことを確認しなさい。 こうして神との親しい交わりが始まったんです。セブンスアドベンティストは7日目ごとに神の前に出てこの事実を確認します。私の命は神から与えられた命、愛によって神は私に命を与えてくださった、その愛の神を愛するために、そして互いに愛し合うために私に命が与えられている。この最初の安息日、時々日曜教会はなぜセブンスアドベンティストは週の最初の日ではなくて最後の日に礼拝するのか、神を第一にするならば最初の日に礼拝すべきではないかということを言われますけれども、実は第7日目こそ人類が迎えた最初の日だったんです。その最初の日から7日目ごとに私たちは神との交わりを喜んでいる。しかもこの時アダムといえば何の技も成してませんでした。何の良き技も成してなかった。でも神ご自身向こうから寄ってきて彼らと交わってくださった。私たちに何の良きものがなくても神様は私たちに近寄ってきてくださいます。何にもない無価値な私たちを神はすでにその御手の中にしっかりと受け止めてくださった。それが安息日の持つ第一の意味です。恵みの印なんです。2番目、創造の印。安息日を心に留め、これを聖別せよ。6日の間働いて、何であれあなたの仕事をし、7日目はあなたの神、主の安息であるから、いかなる仕事もしてはならない。あなたも息子も娘も、男女の奴隷も家畜も、あなたの町の門の中に寄留する人々も同様である。6日の間に、主は天と地と海とそこにあるすべてのものを作り、7日目に休まれたから、主は安息日を祝福して聖別されたのである。私たちは主に作られました。これは私たちの持つ強烈なこの国でのメッセージです。この日本という国ではほとんどの学校教育で教えられていることは、人間の命は偶然に生まれた小さな命から進化を重ねて進化を重ねてこの人間になったのだという進化論です。それがあたかも科学的事実かのように教えられていて、みんな日本人の頭にはそれが刷り込まれている。しかしそうではない。聖書ははっきりと、人間は最初から人間として神の形として神によって作られた、作られたゆえに意味があり目的がある存在だ。創造の記念日、私たちは神に作られたものとしてこの安息日神の前に出てきます。3つ目、聖書の中に十戒が二つあるのをご存知でしょうか。一つ目は出エジプト記の20章、二つ目は申命記の第5章に十戒が記されています。ところがこの申命記の十戒、第4条、安息日を説く十戒は、出エジプト記の十戒とはその意味合いが少し違うんです。お読みします。安息日を守ってこれを聖別せよ。あなたの神主が命じた通りに、6日の間働いて何であれあなたの仕事をし、7日目はあなたの神主の安息日であるから、いかなる仕事をもしてはならない。あなたも息子も娘も男女の奴隷も牛ロバなどすべての家畜も、あなたの町の門の中に寄留する人々も同様である。そうすればあなたの男女の奴隷もあなたと同じように休むことができる。休みが祝福だということがここに記されています。あなたはかつてエジプトの国で奴隷であったが、あなたの神主は力ある御手と御腕を伸ばしてあなたを導き出されたことを思い起こさねばならない。そのためにあなたの神主は安息日を守るよう命じられたのである。安息日の根拠が創造だけではなくて、エジプトのあの地で奴隷であったことから神によってあなた方が救い出されたこと、解放されたこと、その記念として安息日を守るように命じられた。つまり安息日は救いの記念日でもあるんです。私たちが罪の奴隷であった時に、永遠の死を宿命と追っていたその時に、キリストが十字架にかかって私たちをその 永遠の死から解き放ってくださった。罪の奴隷から解き放ってくださった。その記念として安息日を守るように命じられている。私たちがこうして安息日を守るのは、安息日土曜日に神の前に出るのは、神からのその救いの御腕を、御手を感謝するためです。それが三つ目。四つ目、性別の印。主はモーセに言われた。あなたはイスラエルの人々に告げてこう言いなさい。あなたたちは私の安息日を守らねばならない。それは世々にわたって私とあなたたちとの間の印であり、私があなたたちを性別する主であることを知るためのものである。最初の日お話しました。何のために神は人間を作られたのか。神の創造の目的は一体何だったのか。それは愛の神が愛する対象を求められたんだ。神は本当に愛する対象を求めて、そして愛する対象にも自分の意思によって、選択によって、主体性によって愛を返してもらうことを望まれた。生き生きとした愛の関係を望まれた。しかしその自由意志のゆえに、主体性のゆえに、人は神に背を向けた。しかしその背を向けた人間のために十字架が示されて、多くの人間が悔い改めてもう一度神の民となること、神の愛の対象となることを選んだんです。その神に性別された者たちが神の民であることを証しする、それが安息日だって。私たちは安息日、神の前に出ることによって、神様、私はあなたのものです、この事実を告白するんです。5つ目、天国の印。その時私は玉座から語りかける大きな声を聞いた。見よ、神の幕屋が人の間にあって、神が人と共に住み、人は神の民となる。神は自ら人と共にいて、その民となり、彼らの目の涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、もはや悲しみも嘆きも老苦もない。最初のものは過ぎ去ったからである。安息日というのはですね、やがて来たるべき天国、私たちがやがて住むべき神の御国の雛形です。私たちは安息日、こうして神の前に出るときに、私たちがやがてこの罪の支配から解放されて、罪の悩みから解放されて、涙から解放されて、苦しみから解放されて、絶対的な安息に入ることを、私たちはこの日もう一度確信するんです。確認するんです。7日目のこの一日は天国を表す時間です。そして7日目ごとに集まるこの教会は天国の雛形です。神様にある平安、神様にある希望、神様にある喜び、それが一人一人のうちに分かち与えられていくのがこの安息日。安息日は天国の印です。最後に6つ目、安息日は愛の印です。イエス・キリストの言葉、そしてさらに言われた、安息日は人のために定められた。人が安息日のためにあるのではない。だから人の子は安息日の主でもある。私たちが安息日を守るのは救われるためではありません。私たちの良き技を積み重なれるためでは全くないんです。安息日は人のために定められたんです。私たちは神に愛されてるから、神に許されてるから、神に救われてるから、この日神を喜ぶんです。 神の前に出て神を礼拝し神を喜ぶんです。安息日は神に愛されていることのその応答です。印なんです。神はこのようにして安息日を私たちに与えてくださいました。私たちは神の掟を守る民としてこの安息日を非常に大切にしています。しかし神の掟というのは十戒を守ること、それが全てではありません。ヨハネがこの黙示録を書いたヨハネが神の掟という時、それはもう一つの意味を持ちます。それがヨハネの第一の手紙の中に記されています。神の掟、神に願うことは何でも叶えられます。私たちは神の掟を守り御心にかなうことを行っているからです。その掟、神の掟とは神の子イエス・キリストの名を信じ、この方が私たちに命じられたように互いに愛し合うことです。安息日の主であるイエス・キリストを信じ、創造の主であるイエス・キリストを信じ、救いの主であるイエス・キリストを信じ、恵みの主であるイエス・キリストを信じ、愛の主であるイエス・キリストを信じ、そしてこのお方が命じられたように互いに愛し合うこと、これが神の掟だ。イエス・キリストの再臨を待ち望むアドベンチストのその究極の神から望まれている姿は、それは互いに愛し合う姿です。どんなに厳格に安息日を守って、どんなに忠実に安息日教会に集い礼拝を守ったとしても、互いに愛することのないセブンスデーアドベンチストというのがいるとすれば矛盾です。神はどれほど心を痛められるでしょうか。神様は今2000年前のあのパリサイ人がこの21世紀に再び登場して厳格に神の民掟を守り安息日を守る、そのことを期待されているわけではないんです。彼らが否定してしまった十字架のキリストをしっかりと信じ受け入れて、そしてこの主にあって互いに愛し合う民を神は待ち望んでおられる。安息日はまさにそのことを実現するその日であります。今私たちが考えなければならないこと、それは十字架のキリストを通して安息日という神の与えられたこの祝福の日をどう捉えるかということです。どう守るかということです。ですから私たちにとって最大のテーマはイエス・キリストです。エレン・ホワイトの言葉、終わりが近づいている一つの主題、すなわち我らの義なるキリストが他のすべての主題を飲み込んでしまうであろう。罪にまみれていた私たちをその十字架によってその罪の結果である永遠の死から解き放ち、そしてなおかつその罪の力からも私たちを解放すると主は約束してくださった。罪というのは愛さないことです。神を愛さないこと、自分を愛さないこと、人を愛さないこと、それが罪です。そこから私たちを解放してくれる。神を愛し、自分を受け入れ、人を受け入れ、愛していく。愛するって、これ言葉を言い換えると大切にするって言うんです。神を大切にし、自分を大切にし、人を大切にする。そこに導いてくださるのが我らの義なるキリストなんです。 十字架によって私たちを義とみなしてくださったキリストは、私たちを義へと愛へと変えていってくださる。これが終わりの時の最大のテーマです。一つのテーマ、主題が他のすべての主題を飲み込んでしまう。それは我らの義なるキリスト。私たちは日ごと十字架のキリストの前に出て、その前に罪の許しを得、そして私たち自身が清められて変えられて義なるもの、愛の存在へと変えられることを祈り求めていきたいと思います。セブンス・アドベンチストについてもう一つ、エレン・ホワイトの言葉。セブンス・アドベンチストは世界に対してキリストを掲げることにおいて全てのクリスチャンの先頭に立たねばならない。私たちの教会、私たちの教会が語らなければならない中心的な一番大切なメッセージは何か。イエス・キリストです。第三天使の使命を宣布することは、安息日の真理を提示することを要求する。この使命に含まれる他の真理とともに、この真理は宣布されねばならない。しかし人を引きつけ魅了する偉大な中心であるイエス・キリストを忘れてはならない。安息日の主はイエス・キリストです。我らを作り、我らをあがない、我らを導き、我らを祝福したもイエス・キリスト。このイエス・キリストにぜひ目を向けていただきたい。そしてこのイエス・キリストを救い主として、そして癒し主として、私たちの清め主として受け入れていきたいと思います。私たちは今このイエス・キリストの無限の愛と恵みの中で、安息日、神様を心から礼拝する民であることを喜びたいと思います。皆様方の上に限りない祝福が豊かにありますようにお祈りいたします。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。